賃貸不動産経営管理士試験一発合格まとめシート。第1章、賃貸住宅管理と賃貸住宅管理業法。シート1、賃貸住宅の管理と国の施策。このシートでは、賃貸不動産管理の意義と、それを担う賃貸住宅管理業者の役割と責務の全体像、そして賃貸住宅に関する施策について学んでいきます。賃貸住宅管理業は、日本標準産業分類において不動産管理業に位置づけられており、その業務の範囲や社会的な役割は多岐にわたります。不動産管理は、かつては貸主の賃貸住宅経営のために行われてきました。しかし、賃貸住宅が適切に利用、管理されることは、入居者の利益にとどまらず、物件周辺の環境や街並みの形成を通じて、地域社会全体に貢献するものとされています。そのため、賃貸住宅管理業者の職務の重要性も高まりつつあります。1. 賃貸住宅の管理をめぐる環境・ニーズの変化。
賃貸物件の管理は、かつては貸主、賃貸人の自主管理によって対応することが可能であり、専門家による管理のニーズは必ずしも大きくありませんでした。
専門家への委託も賃料の収納業務に限定され、媒介契約の締結の延長として行われることが多かったとされています。
しかし近年では、賃貸住宅を取り巻く環境の変化により、管理業務全般を総合的に担う専門家による管理のニーズが高まっています。その背景には、例えば定期建物賃貸借契約制度の創設などにより、多様な賃貸借契約形態の中から、適切な契約を選択する必要が生じ、専門的な判断が不可欠になったことが挙げられます。また、不動産証券化の進展などにより、賃貸物件のオーナーが不特定多数となるケースも見られ、実物所有者から投資家への変遷に対応することも求められています。さらに、情報化社会の進展により、当事者が賃貸住宅に関して持つ情報量が格段に増え、専門知識の必要性が一層高まりました。これらの環境変化に加え、現在では消費者保護の観点から、借主、賃借人を消費者と位置づけて、不動産賃貸借関係を捉える動きも進んでいます。また、優良な借主に長く契約を継続してもらいたいという貸主のニーズの高まりから、借主の立場に配慮した管理を行うことも求められています。信頼関係の確保。賃貸住宅の管理を通じて社会的な役割を果たすためには、貸主、借主との信頼関係を確保していくことが重要になります。賃貸住宅管理業者は、信頼関係の構築と維持に最大限配慮し、法令等の遵守、コンプライアンスを重視した管理を行う必要があります。契約で禁止された行為や、契約上の義務を怠る行為は契約違反であり、あってはなりません。それに加えて、契約違反には当たらなくても、契約の趣旨に照らして不適切な行為もしないという、管理業務の遂行が求められています。2. 賃貸住宅管理とは、管理業者に求められる業務は多岐にわたっており、賃貸住宅管理という用語には、以下の1から4で説明するような複数の意味があります。なお、管理という用語は、マンション管理業務でも用いられますが、意味や対象は異なるため、ここでは詳しく説明しません。1. 通常多く行われる業務の流れに沿った賃貸住宅管理。賃貸住宅管理という用語は、まず貸主からの委託を受け、借主との間で交わされる賃貸借契約に関する事務を円滑に運営するために、契約の準備段階から契約の継続中、そして終了時に至るまでに行われる一連の業務を指して用いられます。これは通常多くの管理業者が行っている業務の流れに沿った賃貸住宅管理のことを意味します。2、宅建業者が行う媒介行為も含む賃貸住宅管理。宅地建物取引業者、宅建業者が管理業者を兼ねている場合には、上記1の業務に加え、借主との賃貸借契約締結に向けた媒介行為も業務に含まれることがあります。このようなケースでは、借主の募集から契約の成立までを支援するという宅建業者ならではの役割を果たすことになります。3、賃貸住宅管理業法の賃貸住宅管理業者による賃貸住宅管理。賃貸住宅管理業法では、賃貸住宅管理業者による管理業務を賃貸人から委託を受けて行う維持保全業務、または維持保全業務と合わせて行う家賃等の金銭の管理業務と定義しています。維持保全業務とは、居室および共用部分なども含む賃貸住宅の点検、清掃、修繕等を一貫して行う業務を指し、この維持保全業務と合わせて行う場合に限り、家賃等の金銭の管理も管理業務に該当することになります。4、賃貸経営の支援も含む賃貸住宅管理。管理業者は、管理業務の対象となる物件の所有者から賃貸経営に関する助言や提案などの協力を求められることがあります。こうした要請に応じて行われる賃貸経営の支援も、賃貸住宅管理の一部として捉えられることがあります。3、賃貸住宅管理業者の社会的な責務。賃貸住宅管理業者、管理業者とは、国土交通大臣の登録を受けて賃貸住宅管理業を営む者のことを言います。賃貸住宅管理業者は、資産運営のプロとしての役割を果たし、循環型社会への移行に貢献し、業務に関する専門知識の研鑽と人材育成に努めるといった社会的責務を担っています。1、資産運営のプロとしての役割。従来は家賃収納などの業務が中心でしたが、現在では収益的に安定した賃貸借の仕組みを維持するための管理が求められています。管理業者は、貸主が保有する金融資産や不動産資産などの組み合わせ、ポートフォリオの中で賃貸住宅経営管理の在り方を提案し、収益向上に資する賃貸住宅管理を構成することが求められます。このように、管理業者は単なる管理代行ではなく、貸主の賃貸住宅経営を総合的に代行する資産運営の専門家としての責務を負っています。2、循環型社会への移行に貢献。人口減少、成熟型社会を迎え、良質のものを長く使うストック重視の循環型社会へ移行することが喫緊の課題となっています。
こうした背景のもと、既存の賃貸住宅を適切に管理し、良好な状態で長く活用していくことは、
地域の環境づくりにおいても重要な役割を果たすものとされています。管理業者は適切な管理を通じて街並みや景観の形成、街づくりにも貢献していく社会的責務を負っています。3. 業務に関する専門知識の研鑽と人材育成。管理業者は1や2で述べたような社会的責務を担っていることから、管理業者自身やその従業者に対しても専門的な知識と高度な能力が求められます。そのため管理業者には管理業務に必要な専門知識の研鑽に努めるとともに、専門知識と能力を身につけた人材を育成する責務があります。4. 賃貸住宅管理業者に求められる役割。上記のような社会的責務を持つ管理業者には、次のような役割が求められています。1. 依頼者の資産有効活用の促進。安全維持と最大限の収益確保。賃貸借関係における消費者保護の要請などから、プロフェッショナルとしての専門家の管理が求められています。依頼者の資産の有効活用を促進し、安全の維持と最大限の収益確保を実現するために、専門家としての管理業者の役割は極めて大きなものとなっています。2. 賃借人保持と快適な環境整備。昨今の借り手市場となっている状況の下では、優良な入居者に長く住んでもらうことの重要性が高まっています。そのため、管理業者は、物件の維持保全や設備の陳腐化の回避、快適な住環境の整備といった商品価値の維持保全に努めるとともに、トラブルの早期解決など、借り主の立場からも、適宜適切な対応ができる専門家としての管理が求められています。3. 透明性の高い説明と報告。不動産証券化により、不特定多数の投資家が不動産の実質的な所有者となるケースがあります。このような多数の所有者に対して、資産運用の責任を持つのがアセットマネージャーです。アセットマネージャーは説明責任、情報開示責任がありますが、その根拠となるのが管理業者から提供される情報です。したがって管理業者はアセットマネージャーを通じて投資家に対し、また貸主に対しても正確で透明性の高い説明、報告を行う役割を担っています。4. 経営基盤の強化。経営者と従事者の品位、資質、知識と業務遂行能力。不動産資産は、所有者や使用者のみならず、社会的にも貴重な財産です。その管理を担う管理業者には、社会的信用が求められます。社会的信用を確立するためには、経済的な信用性の確立に加え、管理業務を行う経営者及び従事者の高い品位、資質、知識、業務遂行能力が求められます。5. 新たな経営管理手法の研究と提案等。不動産の証券化などが本格的に導入されたことにより、賃貸不動産管理の分野でも、不動産金融や不動産投資の領域で発展してきた手法やノウハウが適用されるようになりました。とりわけ、不動産投資の分野では、適切なコスト管理や賃借人の確保などを通じて、高いパフォーマンスを実現し、投資家に
より多くの利益をもたらすことが求められているため、今後も様々な経営管理手法が開発、導入されることが予想されます。管理業者には、これらの新たな経営管理手法を研究し、使いこなす高度な賃貸不動産管理が求められています。6、能動的・体系的管理の継続。管理業務においては、賃貸住宅の維持管理、契約管理、収益分析などを体系的に継続して行うことが求められます。管理業者には、これらの体系的な管理を能動的に継続して実施していくことが求められています。7、全館注意義務の遂行、公共の福祉と社会貢献。管理業者は、貸主の代理人や受任者の立場として、善良な管理者としての注意義務、全館注意義務が課されます。一方で、借主からは、物件や家賃等の適切な管理や迅速な対応が行われることが望まれています。そのため、管理業者は、貸主と借主、投資家と他の利害関係人との間に立ち、中立、公平な立場から利害調整を行う役割を果たす必要があります。さらに、不動産の適切な管理を通じて、不動産ストックの形成に資する役割を担うことも求められています。8、入居者の快適な生活空間の作出と非常事態時のサポート。管理業者は、借主、入居者に対して快適な生活空間を提供する責任を持ちます。借主のニーズは多様であり、それを的確に把握し、適切なタイミングで管理サービスを提供することが基本的な役割です。また、貸主の資産状況の悪化や、管理業者の経営上の理由により、管理業務の継続が困難になる非常事態が発生することがあります。このような場合でも、安全で安心な賃貸住宅での生活が継続できるよう配慮することが、管理業者全般の社会的責務です。さらに、他の管理業者が担当する賃貸住宅の入居者の利益を考慮して業務を行うことが求められる場合があることを、あらかじめ想定しておく必要があります。5、住生活基本法、住生活基本計画。住生活基本法は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について定めている法律です。我が国の住宅政策は、かつては住宅の量的確保を主眼としていましたが、現在では住宅の質の向上へと重点が移り、新築住宅の供給を中心とする政策から住宅ストックの改良や市場の整備を重視する方向へと転換しています。この法律に基づいて策定されているのが住生活基本計画です。令和8年3月27日に新たな住生活基本計画、全国計画が閣議決定されました。新たな住生活基本計画は、令和8年度から令和17年度までの10年間を計画期間としており、2050年を見据えた住まう人、住まうもの、住まいを支えるプレイヤーの3つの視点から、以下の11の目標と、それに対応する基本的な施策が掲げられています。1、住まう人の視点。目標1、人生100年時代を見据え、高齢者が孤立せず、希望する住生活を実現できる環境整備。目標2、若年世帯や子育て世帯が希望する住まいを確保できる社会の実現。目標3、住宅確保
要配慮者が安心して暮らせる居住環境、居住支援体制の整備。目標4、過度な負担なく希望する住生活を実現できる環境整備。2、住まうものの視点。目標5、多世代にわたり活用される住宅ストックの形成。目標6、住宅ストックの性能や利用価値が市場で適正に評価され、循環するシステムの構築。目標7、住宅の誕生から終末まで、切れ目のない適切な管理、再生、活用、除却の一体的推進。目標8、持続可能で多様なライフスタイルに対応可能な住宅地の形成。目標9、頻発、激甚化する災害に対応した安全な住環境の整備。3、住まいを支えるプレイヤーの視点。目標10、担い手の確保、育成や海外展開等を通じた住生活産業の発展。目標11、国と地方における住宅行政の役割の明確化と推進体制の整備。6、不動産業ビジョン2030。国土交通省は2019年4月に、人口減少や AI、IoT の進展など、急速に変化する社会情勢を見据えた不動産業の中長期ビジョンとして、不動産業ビジョン2030、令和時代の不動産最適活用に向けてを公表しました。このビジョンは、次の時代における不動産業の発展を確保するための官民共通の指針として策定されたものです。不動産業が目指すべき将来像。不動産業ビジョン2030では、不動産業が目指すべき将来像として以下の3つが設定されています。豊かな住生活を支える産業、快適な居住環境の創造、円滑な住み替え等、我が国の持続的成長を支える産業、オフィス、物流施設、ホテル等の供給等、人々の交流の場を支える産業、憩いの場、イノベーションの場等。官民共通の目標。この将来像を実現するため、官民共通の目標として以下の7つが設定されています。ストック型社会の実現、既存住宅市場の活性化、空き家等の最大限の活用に加え、不動産の畳み方にも配慮する、新規供給は後世に承継できる良質なものとする、安全・安心な不動産取引の実現。安全・安心な不動産取引こそすべての基礎とし、宅建業法等制度の適正な運用徹底を行う。高齢化、グローバル化等に対応した紛争防止を目指す。多様なライフスタイル、地方創生の実現。技術革新により、場所制約が緩やかになっているため、一時的でも地方を拠点とした活動展開の検討をする。地域資源の活用など、関係者による積極的な議論を行う。エリア価値の向上。地域ニーズを掘り起こし、不動産の最適活用を通じて、エリア価値、不動産価値の相乗的な向上を目指す。新たな需要の創造。高齢化、外国人対応など、新たなニーズの
確実な取り込みを目指す。複数不動産の所有、活用促進を行う。すべての人が安心して暮らせる住まいの確保。単身高齢者、外国人、子育て世帯など、すべての人が安心して暮らせる住まいとサービスの確保を目指す。不動産教育、研究の充実。不動産に対する国民の理解促進に向け、さまざまな機会を通じた不動産教育の充実を図る。民の役割。官民共通の目標の実現に向けて、不動産業界に求められる民の役割が整理されています。業態共通の役割。多業種連携によるトータルサービス提供。AI、IoT 等新技術の有効活用。業界の魅力度向上による人材確保。法令遵守、コンプライアンス徹底による信頼産業としての地位確立。また、管理業態及び賃貸業態については以下のような役割が示されています。管理固有の役割。資産価値の維持、向上を通じたストック型社会の実現。コミュニティ形成や高齢者見守りなど、付加価値サービスの提供。エリアマネジメントの推進。賃貸固有の役割。所有から利用への流れの中、多様化するニーズを的確に把握し、民泊などの公的活用も視野に入れた対応。新規賃貸物件の供給は、的確な事業リスク判断の下で実施。参考、地球温暖化対策と賃貸住宅。地球温暖化は世界共通の環境問題であり、SDGs においても気候変動への早急な対策が一つの目標とされています。賃貸住宅との関係では、建築物省エネ法が地球温暖化対策を担っています。建築物省エネ法では、2024、令和6年4月から省エネ性能表示制度が開始されました。また、2025、令和7年4月以降に着工する原則すべての住宅、建築物について、省エネ基準適合が義務付けられています。省エネ基準適合の制度は、建築物の新築や増改築を行う場合には、省エネ基準に適合しなければならないとする仕組みです。省エネ基準に適合しない建築物については、建築基準法上の確認済み証を受けることができません。このため、賃貸住宅の管理においても、省エネ基準を満たさなければ、新築や増改築を行うことができなくなっていることを踏まえた対応が求められます。
賃貸不動産経営管理士試験、一発合格まとめシート。